祈ります。天地万物の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の神様、あなたの日に私たちを礼拝に呼び集めて御言葉を聞かせてくださいますことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかこの礼拝にあなたご自身が親しく臨んで私たちを祝福してください。過ぐる日々、私たちが意識的無意識的にあなたに対し、また隣人に対して犯したすべての罪と過ちを主イエスのゆえに今許し、私たち一同を新たに祝し恵んでくださるようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特にお年を召された方々や重い病で療養中の友、看病にあたるご家族、体調が優れずに礼拝に参加できない方々、人生の困難に直面して悩む人々に、日々あなたの支えがありますように。道を求めている友、特に若い人々にあなたの光を与え、あなたの恵みを信じて生きる決断をお与えくださいますように。旅にある方々の旅路の安全をお守りください。教科学校の愛する子どもたちを一人一人祝福し、心も体も共に守って育ててくださいますようにお願いいたします。神様、私たちは私たちの国のために祈ります。台風の接近によって、ところによっては大雨が続いておりますが、どうか被害が最小限に食い止められますように、命が守られますように、私たちの美しい自然が損なわれませんように、どうぞあなたの守りをお願いいたします。深刻な不況がますます悪化していると伝えられます。その中で上に立つ人たちが欲望のままに甚だしい不正を行っているというニュースは、私たちの心を暗くしています。どうかこの国が本当に正義と公平によって立つ国となることができますようにお導きください。職を失った人々がたくさんいます。辞める人々、障害者、気流の外国人など、特に弱い立場にいる人々をあなたがお守りくださいますように。そして私たちもどうかそのあなたの御心に従ってなすべきことをしていくことができますようにお願いいたします。私たちに力を与えてください。作り主なる御霊よ、どうか今私たちのもとにおいでください。神様、私たちはまた世界の平和のために祈ります。各地で憎しみと報復による 悪循環が絶えません。どうか互いに愛し合うようにとの主イエスの御言葉が今こそすべての人々の心に聞かれますように。地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り矛を断ち、戦車を火で焼きたもう、あなたの力が発揮されますように心からお願いいたします。この町に住むすべての市民の方々、特に一人一人の子どもたち、また助けを必要とする人々のために祈ります。どうか今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先週私は兵役拒否をして町田でその代わりの、代替業務っていうんですが、その仕事をしているドイツの青年たちのお話を少しいたしました。ドイツでは信仰上の理由で、または思想上の理由によって兵役を拒否する権利が認められているということを、お話をしたわけです。でこれは実はドイツだけではなくて、アメリカなどいくつかの国にもこの制度があります。でこの点について少し補足した後で今日の聖書の箇所を取り上げて考えてみたいと思います。一般的に申しますと、どの社会でもそうですが、社会には法律というものがある。これは必要です。どうしても必要です。法律がありませんと秩序が保てません。一般的には私たちはそのことを了解しています。そして国民は原則的にそれに従わなければなりません。法に従って私たちは生活をし、税金も納めれば、犯罪が起こらないように協力もすると、こういうことであります。でしかし時には神の御心に従うために、あるいは思想上の節操のゆえに、どうしてもこの法には従えないという決断をしなければならない場合があります。でそのような自由が私たちにはあります。法というものは私たちが原則として守らなければいけないものでありますけれども、人間が作ったものです。でその権威は絶対的なものではありません。その法というものの上にさらに大きな高い権威というものが存在すると。で私たちの場合ですと神様の権威ですね。神の、命令、戒めで、信仰を持ってない人の場合は例えば良心の命じるところというような表現になると思いますけれども、これは法よりも上にある権威であります。でそういうものが存在するということを独裁国家は別といたしまして、多くの国では法自体が謙虚に認めています。でこのような考え方の背景にあるのは、一つは疑いもなくキリスト教の信仰ですね。ヨーロッパやアメリカには例えば具体的に申しまして、イエスの三条の説教を真剣に受け止めて法 報復をしてはいけないとか暴力に訴えてはいけないとかっていうあのイエスの教えですが、これを真剣に受け止めて絶対非暴力あるいは絶対非戦論、パシフィズムと英語で申しますけれども、でこういうことを唱える人々がいます。クエーカーがそうですし、それからメンノー派、メンノーシモンズというオランダの思想家から始まった一派でありますが、メンノー派の人々あるいはそこから出てきたアーミッシュの人々ですね。このアーミッシュのことは時々本や映画なんかで紹介されたりいたしますが、こういった人々は社会の中では少数者なんですけれども、無視できない道徳的な影響力をこれまで持ってきました。で彼らは決して戦争を認めません。兵役にはつきません。そして武器も持ちません。でこういった兵役拒否者のことをアメリカでは CO と言っています。コンシェンシャスオブジェクター、でそれの頭文字を取りまして CO というふうに言いますが、こういう人々が社会にいろんな意味で道徳的な影響力を与えています。でこの人たちの尊敬すべき生き方が兵役拒否の権利を社会に認めさせたということができるでしょう。で日本には今のところ幸いにしてと言うべきでしょうが、兵役義務がありません。ですから兵役拒否の問題は私たちには直接関係ないことだと思われるかもしれませんが、しかしこれを少し枠を広げて考えてみますと、私たちに無関係のことではないと思います。日常の生活の中で人間の決めた規則に従うか、それとも良心に従うか、あるいは人間に従うか神に従うか、そういう決断を迫られる場面が決して珍しくありません。私は残念ながら会社というようなところで働いたことがないので、そのよく分かってるわけじゃありませんが、教会の中でいろんな方々のお話を伺いますと、例えば上司から、ちょっと変な命令が出てくる、経理をごまかすというようなことですね、あるいは裏帳簿を作るというようなこと、何か自分の良心に照らして従うことはできそうもないと思われるような命令が出る。でキリスト者として考えると、良心が痛む。しかしそれを無下に断ると自分は職を失い、家族は生活に困る。どうしたらいいだろう。非常にその難しい問題ですけれども、そういうものの板挟みになって苦しんでいるという、そういう人々の話をよく伺います。でやや大げさに言うと、イエスがある時おっしゃった言葉ですが、マタイの福音書の今日読んだところの少し後に出てきますが、誰も二人の主人に仕えることはできない、あなた方は神と富とに仕えることはできない、そう言っておられる。でこれを実行することは非常に厳しいことです。難しい、実際問題として難しい。しかし私たちは常に、やや大げさに言うとですが、常にそのような決断を迫られながら生きているということが言えるんじゃないでしょうか。で、さてその辺からですね、今日の聖書の箇所に関わってまいります。人間に従うか、 神に従うか、あるいは社会の決まりに従うか、自らの良心に従うか。で、そういう決断を私たちは迫られながら生きています。で、その時に勇気を持って誤りなく生きていくためには、普段からその基礎になるような生き方を身につけておくことが肝心です。で、今日のテキストは実はそのことを明らかにしているのではないかと私には思われます。この6章の2節に、あなたは施しをするときには、そういうふうにイエスは話を始められまして、施しというのはまあ慈善行為みたいなものですが、そのときに見てもらおうとして人の前で善行をしないようにというふうに注意しておられます。こう人に見てもらう、から人の評判が良くなるようにということを考えて善行をする、そういうことがあってはいけないと言うんですね。で、この態度はさらに2節で、2節の後半で、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはいけない、街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない、そういうふうに続きます。で、これはちょっといくらなんでも自分は今善行をしていますよということを人前で吹聴するためにラッパを吹き鳴らすっていうのは誇張ではないかと思われる方多いと思いますが、多分これは誇張なんですね。誇張した言い方なんですけれども、大した違いはない。例えばユダヤ教のその当時の社会で街道にやってきた人々の中に、桁外れの多額の献金をした人がいた場合に、その人がみんなの前で紹介されて、この人はいくらいくら献金しましたよっていうふうに言うのがあったそうです。で、その人も得意げにですね、肩をそびやかしてそのことを誇りに思って立っていると、みんなから あの人は素晴らしい信仰者だなというふうに思われる、そのことを喜ぶというようなことはないことではありません。で、私はかつて南アフリカ共和国、アパルトヘイトというのは幸いにしてもうやめましたけれども、あれがまだ全盛時代に2週間ほど黒人の教会に招かれて滞在したことがあります。で、いろいろ学びました。で、私にとっては忘れがたい経験でありました。1977年のことです。で、ある山奥の教会に行きました。で、貧しい教会なんですが、で、その教会で礼拝をみんなで一緒に守った後で、いざ献金を捧げるということになりました。献金を捧げるときにみんなが踊るんです。立ち上がってこの街道の中を輪になってぐるぐる手を打ったり足を踏み鳴らしていったりして、踊りながら歌いながら献金を捧げるんですね。私はその献金というのをそういう喜びの行為と結びつけているというところはなかなか面白い考えだと、いい考えだと思ったんですけれども、で、私はその時みんなと一緒になってその列に入って踊ったり手を打ったりしましたが、自分の献金を捧げる時に残念ながらっていうふうに言ってはいけないんですが、大きなお札しかなかったんです。で、それを入れました。10ランドとかって あっちの単位はランドっていうんですが、そしたら司会者の人がですね、その献金のカゴ、こういう大きなカゴなんですけれども、そこからやにわにその10ランド紙幣をつまみ上げて、 東京の村上さんからジュランドだよって言って、みんなの前でそう吹聴するんですね。私はもうやめてくれって、もう穴があったら入りたいじゃない、出たいっていうような感じで立ってたんですけれども、その時私はもう非常な違和感を感じました。イエス様は、レプタ2つだから最小の貨幣の単位ですけれども、それを捧げた貧しいヤモメの行為を本当に素晴らしいと言って認められました。献金は額ではありません、心です。ですからその黒人の教会見回しますと、他では私はいろいろ教わったこともあり感動もしたんですけれども、その献金の場面だけはどうしても私は違和感を感じてなりませんでした。街道の隅には捧げるべきお金も持たない、そういう人たちが立ってるんです。そして居心地悪そうにですね、チラッチラッとこちらを見るんです。そういう人たちがたくさんいるんです。そういう中で多額の献金をした人を褒めたたえるようなことを言うということは間違いだと私は思います。でイエスがここで言っておられるのはそういうことです。街道や街角で自分の前にラッパを吹き鳴らすな、そういうことをしてはいけない。むしろ隠れたことを見ておられる父、これは神様のことですが、隠れたことを見ておられる父が報いてくださる、そのことだけを信じて行動しなさい。人がどういうふうに見てくれるか、世間の評判がどうなるか、そういうことを自分の行動の基準にしないで、隠れたことを見ておられる神の御心に従って生きなさい。それが基準である。こういうことでありまして、でここでも神に従うか人に従うか、世間の評判に従って行動するか、神の御心に従って行動するかという、この二者択一が問題になります。でさてその施しについてもう少し詳しく考えたいんですが、当時ユダヤ教では施しと祈りと断食という、その3つの行為が大変大切だということを教えていました。ですからイエスもその基本的な考えをここで採用しておられるようでありまして、6章の1節から4節、ここは施しについてですが、その次の5節以下は祈りについて、取り上げていますし、それから16節以下には断食が出てきます。でこの3つの行為、施しと祈りと断食という、この3つは神への愛を証しするものです。そういうふうに教えていました。中でも、施しつまり慈善ですが、これは非常に高い価値を持つものとされていました。あるラビはこう言っています。慈善を行う者は、施しを行う者は、全世界を神の愛で満たす人のようである。施しをするということは、自分が何か人の前でいい顔をするためにするんじゃない、全世界を神様の愛で満たすためにその一部を担うのだ、そういう思想でしょう。慈善を行う者は全世界をヤハウェの愛で満たす人のようである。ですから続けてこう言います。人間はただ慈善を行うために創造された。これはもちろんちょっと言い過ぎですが、しかし言いたいことはよくわかります。神の愛を全世界に伝える、そのために慈善を行う、 だから人間というものはただ慈善を行うために創造されたんだというふうに言っても言い過ぎではないだろうとこの人たちは考えたらしい。でもちろん自分たちの持っているお金は本来神様のものですから、施すと言ったって神様から一時お預かりしているものを人に渡すに過ぎない。それだけのことです。だから慈善というものはあるラビが教えているように神のために繰り返して喜んで愛に満ちた心を持ってしなければならない。で、こういう教えがユダヤ教にもございまして、イエスは基本的にそれを受け継いでいるように思われます。で、その時にイエスはこの神様のためにという考え方ですね、こういう視点をさらに徹底させました。慈善というものはそれを行う人間、つまり自分の評判が良くなるというようなことのためにするのではない、神の愛のためにするのだと。だからこの人間ではなく神に従うという、そういう生き方を徹底することがここでも求められます。ラビたちの教えの中にこういうのがあったそうです。施しをする時の心得として、施しを受ける方の貧しい人たちが傷ついたり恥ずかしい思いをしたりしないように、これが肝心だと。だから一番いいのは、さらに続けて引用しますと、施しを受ける方の貧しい人たちが誰からその施しが来たかを知らない、そして与える方も誰にその贈り物が渡るかを知らない、そのようにすることが最善である。これはいろんなところで私たちも心得ておいた方がいいことだと思いますね。で、しかしイエスはそれをさらに厳しく言いました。3節です。右の手のすることを左の手に知らせるな、そう言うんです。これは一体どういうことでしょうか。そんなことができるでしょうか。多分この右の手のすることを左の手に知らせるなっていう言葉は分かりにくい、そういうことは不可能だという感じで受け止められる方が多いと思いますが、私はある参考書を読んでいて非常に参考になったことがありました。同じ頃のある宗教にこういう格言があったそうです。あなたが施しをする場合、それを人に言うな、一度言ったら二度と繰り返すな、右手で与えたならそれを左手に語るな、左手で与えたならそれを右手に告げるな、そういう格言だそうです。で、それが何らかの形でイエスの言い方の中にも流れてきているかもしれない。で、要するにここで言われていることは、自分が慈善を行っているということを自分の意識から遠ざけてしまえということでしょう。あなたが施しをする場合、それを人に言うな、一度言ったら二度と繰り返すな、右手で与えたならそれを左手に語るな、左手で与えたならそれを右手に告げるな。で、このことの趣旨は意識から遠ざけなさいということではないでしょうか。で、これもしかし難しい。で、私たちはよく自意識過剰ということを言います。もともとは心理学から出てきた言葉だと思いますが、 私はですから詳しくは説明することはできませんけれども、もっぱら悪い意味で使われます。自意識過剰、あまりに自分自身を意識しすぎると人は自然さを失うし、他者との関係でつまずくことも多くなってくる。ついには自分の人格も破綻をきたす。それを避けようとするとかえって自分を意識してしまう。で、そのような悪循環に悩まなかった人はいないんじゃないでしょうか。この悪循環から脱出する道、そして本当に自意識過剰から抜け出す道、それはこの場合おそらくただ一つです。それは自分の目の前にいる助けを必要としている隣人、隣人にひたすら心を向けることです。あんまり余計なことを考えない。自分の前にいる助けを必要としている隣人がいる、その人と出会うことです。で、私たちは自分自身で自分の心をどうにかしようなんていうふうに思いますとなかなかうまくいきませんが、時にある人と出会って思いがけなく新しい経験をすることがあります。思いがけなく自分では思ってもみなかったような新しい局面が展開することがある。自分の心がいつとはなしにひたむきになっているということを経験させられることがあります。隣人と出会う、これが私たちにとっては本当に大切です。苦しんで助けを必要としている隣人がいる、そしてその隣人に心を開く、そういうことが少しでもできれば私たちは変わっていくでしょう。神が私と同じように、神様がこの人を愛しておられる、そして神様はこの人を助けることを望んでいらっしゃる、そういう目でその人と出会うとき、そしてひたむきにこの点からその人に向かっていくとき、このひたむきな愛が結局は私たち自身をも救うということになるんじゃないでしょうか。右の手のすることを左の手に知らせるな、それはそういう形で私たち自身に解放の言葉を告げ知らせています。祈ります。神様、私たちの心を解き放ってください。私たちがただひたむきにあなたの言葉に耳を傾け、そしてあなたを求めている、困難の中にあって助けを必要としている人々を見つめることができますように、そのようなひたむきな心を私たちにお与えください。そしてそのようにして人前で自分の評判がどうなるかということを気にすることを自分の行動の基準とするのではなく、あなたの御心に従って生きることを願いながら生きていくことができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。お立ちになれる方はどうぞお立ちいただきまして、 賛美歌の462番。